兵庫県西播磨うね横ボラボラ西国街道裁縫シリーズの1でございます、
はい、
さあ始まりました。ちょっとまた新たな試みといたしまして、まあ、このラジオでもおなじみの、まあ、リスナーさん発案のですね、人気企画で旧山陽道旧西国街道を山口県から京都まで歩くという、ね、でもうそろそろ京都府に入ろうかなっていう本シリーズでは、うんまあ、そんな段階なんですけど、うんうんはいはい、ちょっとここでですね、まあ、ここ数年間僕らこのシリーズ続けてやってきてますんで、今回ちょっとまあとあるチャンスがありましたんで、文雄君がまあ30年近く前に歩いたですね、はいはい、西国街道の、まあ、タイトルにもある通り西播磨の宇根横尾地区、
はい、
ここに私哲平がですね、うんまあ、行けるチャンスができましたんで、あ、せっかくなんでということで、まあ、文雄君たちが歩いたルートをちょっと実際にてっぺが歩いてどういう感じで感じたのかとかっていうことをね、このコーナーでは話したいなと思っております
ですね、
はい、うんうん、西国街道裁縫シリーズとちょっと、まあ、堅苦しい名前になってるんですけど、うんうん、またこれ不定期でね、あのいろんな地域行くことができたらですね、ね、文雄君の足跡をたどるみたいなことも、
まあ、ついで歩きでもいいし、ね、
そうですね、
わざわざ行ってもいいかも分かりませんね、
はい、やってみようかなと思っておりますので、うんうんうん、皆さんまたこのシーズンをお楽しみに、
はい、
ということで、まあ、改めまして宇根横を歩いてきまして、うんうん、でまあいつ歩いたかっていうとですね、2025年の3月20日の春分の日、
あーはーは
ー、まあ、祝日、
はい、
木曜日でした、うんうん、これ実はこの木曜日っていうのがね、うん、この後ちょっと大きな大問題になるので皆さん、
ああそうや、ね、
はい、覚えておいてください。
木曜日ね、
はい、で、そうで、なんでこの辺り行ったかっていうと、うん、僕 あのパートナーのつぐみさんが登山ガイドやってまして、うんうん、この辺りの山ですね、まあ正確、うん、場所でいうと磐梯阿公駅とか、
うん、
あとは佐古市駅ですよね、
うん、まあ、兵庫県ですよね、
兵庫県です、兵庫県、
大きく大きく、
はい、まあ、姫路の西側なんですけど、まあ、その辺りの山を歩くということで、まあ、僕ら住んでるのが大阪なんで、
はいはい、
そこから大阪からその山までですね、うん、ちょ車で送ってくれへんかっていう依頼がありまして、
はいはい
はい、で、まあ、山陽自動車道とか通ってですね、うん、この姫路の西側まで今やってきました。
まあ、つぐみちゃんの仕事の、まあ、いわば助手というか、
そう、
そういう動機やったんです
よね。そういうことです、
送り届けるというね、はいはい、
でまた仕事終わりにピックアップしてほしいっていうことなんで、だいたいこの磐梯阿公駅とか佐古市あたりに着いたんが、うん、まあ、午前10時ぐらいやったんで、うん、そっからね、うん、16時まで僕ちょっとフリーやった
んですよ、
ね、
あ、なるほど、ということはつぐみちゃんは仕事してたわけや。
まあ、そういうことです、
ね、
そういうことです。で16時に、まあ、ピックアップしてほしいっていうことなんで、まあ、この6時間を使って、まあ、今回皆さんと歩く宇根横をですね、行ったというわけですね。ただね、問題があって、まあ、皆さんよかったら地図見てほしいんですけど、磐梯阿公駅とか、まあ、その隣の佐古市駅からですね、
はい、
この僕が今目指しているのは JR 山陽本線の宇根駅なんですけど、
はい、
ここまで結構距離あるんですよね。やっぱ片道車で 30-40分ぐらいかかるんで、
阿公が半島になっとるからね。
そうですね、はいはいはいはい、結構行くのがまず車で大変でした。
で、
まあ、もう一つ問題っていうのがやっぱ車なんですよね、
はい、
車をどこに止めて、
うんうん、
まあ、どこでこうピックアップして、
あ、なるほど、
16時にちょっと今度は佐古市駅にまた戻らんとあかんので、あのスケジュール考えて、まあ、車どこに止めるのが一番いいかなって思ったらですね、まあ、ちょっといいアイデアが思い浮かびまして、その JR 宇根駅からですね、1日300円でレンタサイクルが借りれるっていう、
この頃そんなんが駅前にあるという、
はい、もうだからこの辺り、この、ね、西播磨の辺りで、うん、まあ、僕が見たのは磐梯阿公駅でも貸し出ししてたし、なんか佐古市駅でもなんか貸し出ししてたような記憶があるんですけ ど結構まあ、山陽本線とか阿公線とかいろんなところで、まあ、そういうなんか、まあ、お客さん来てくださいみたいなのをやってるみたいで、宇根、はいはい、
うん、
駅でもやってるっていうので、じゃあ宇根駅で車を止めて、宇根駅前に、1日400円のコインパーキングがあるから、
うん、
まあ、そこに車を止めて、で宇根駅でレンタサイクル借りて、うん、で、まあ、今回 の目的が西国街道裁縫を再び訪れる、うん、だから、はいはい、まあ、1日でこう歩ける距離って言ったら、まあ、大体1里ぐらいかなと、うん、4キロぐらいかなと思ったんで、はい、まあ、今日歩くんはですね、うん、西宇根にあります旧山陽道一里塚跡っていうのがあるんですよ、
はいはい、
まあ、これもう 皆さん覚えてないかな、 JOBBB の ね、60あ最後長熟山陽道ボラムの60回で、
はい、
あの歩いた場所です、
はいはい、
この時はね岡山県と兵庫県の県境の、 あの船坂峠からですね、
はいはい、
東に約12キロぐらい、これも距離もすごいんですけどあの歩いて
うん、うん、
で 今僕らがいる JR 宇根駅まで文雄君と、うん、
ええ
まあ、スタッフの皆さん歩いた、ええまあ、当時ファンの方も一緒にいたらしいんですけど、ええ、歩いたんですが、ええまあ、その、 あの1日で歩いた中のですね、うん、まあ、今回の JOBBB では、さっき言いましたけど西宇根の一里塚跡碑から、
うん、
今我々のいる宇根駅まで、
はい、
を歩こうかなと。
なるほど、
距離でいうとね大体5キロぐらいやったんですけ ど、うん、ただ今僕らちょっとややこしいですけど宇根駅にいるんで、
はいはい、
一回その一里塚跡碑まで行かなダメなんです。
そうですね、
でその時に僕はレンタサイクルを借りて、
うん、なるほど、
はい、まあ、国道2号線ずっと西に岡山備前方面に行ってですね、
うん、
まあ、大体20分ぐらいで、
うん、
その一里塚跡碑に着くはず、
うん、
一里塚跡に着くっていう計画でね、
ね、
今宇根駅に車を止めたところです。
まあ、自転車ね得意の、
いや、まあ、まあ誰でもね、うん、あのママチャリやと思うんですけど、はいはい、で僕今回のためにちゃんとヘルメットも持っていったし、
あ、なるほど、
であのグローブも、まあ、軍手ですけどちゃんと大阪から用意して、
あ、まあまあ予定はあったわけや、
はい、まあ、一応模範的なサイクリストなんで、はいはいはい、それを目指してますんで、うんうん、ちゃんと用意もして、
うん、
さあ今から自転車を借りるぞっていうことで、
はいはいはい、
まあ宇根駅前のコインパーキングのすぐ隣にですね、
うんうん、
あの受付があるんで、そこに行ったらですね、
はい、
あの空いてる感じがしなかったんですよね。なんか閉まってる
よね。
閉まってます。
うんうん、
休日です、
うんうん。
休日の春分の日木曜日です。
木曜日、はい、
でね、ちょっとびっくりしたのがね、今からちょっと、まあ、当時の写真なんかも見ながらちょっとお話ししたいんですけど、
たくさん撮って
ますね、はい、はい、これがコインパーキングの総合案内所。
総合案内所っていうのがあるんですね。
でレンタサイクル1日300円。
なるほど。
なんですが、このウィンドウのとこを見るとですね、火曜日木曜日定休日となっておりまして、なんとこの僕のこの春分の日は木曜日で定休日やということで、ここでちょっとあの、まあ、計画まず崩れまして、
まず本当はね一瞬でバタッと行きましたね、
はい
はい、
けどまあこれ投げててもしょうがないんで、車ももう止めちゃいましたしね、これやったら逆にそっちの一里塚跡の方に車止めてもいいかなと。
あ、なるほど。
まあ、ただ帰ってくるときに、じゃあその車どうやってピックアップするねっていう問題も出てくるんですけど、結局どっちかに車止めなダメやったんで、
はいはい
はいはい、それやったらもう、まあ、歩いていこうかなということでですね、う
ん
う
ん、歩けと
歩けです、うん、やっぱもう行きも帰りも歩きということでですね、はいはい、まずはこの JR 山陽本線の宇根駅からとっことっとっとこ歩いてですね、うんうん、旧山陽道の西宇根一里塚跡まで、
はい、
距離にするとね、
うん、
測りましたら 6.6 キロ歩いてまして、
そうですか、はい、
あれちょっとおかしいなと、
うん、
ね、今ここまで聞いた方思ってますよね、
うん、
さっき、
うん、
あの逆ルートだと 5.0 キロやったのに、うん、なんで JR 宇根駅からやると 6.6 キロなんかなと、
うんうん、
まあ、思った方はすごい感が鋭いと思います。
あ、なるほど。
要は僕この今から JR 宇根駅からずっと歩くんですけど、このルートはねかなり遠回りをしました。
うん、
うん、はい、というのも国道2号線ずっと歩いたら、まあ、5キロぐらいで5キロか、まあ、4キロぐらいですね。
ああ、そう。
この、 あの5キロっていうのはね旧山陽道西国街道を歩いた時の距離なんで、
なるほど、
もっと直線の国道2号線歩くとね多分4キロ弱ぐらいで、うん、宇根駅から一里塚跡まで行けるんですけど、うん、
はいはい、
この、あえてですね、今から JR 宇根駅からですね、うん、まあ、あえてというか本当は早一里塚跡に着きたかったんですが、
うんうんうん、
あのちょっとあの、まあ、色気が出たというか、うん、やっぱりちょっと違うルートも歩きたいなということで、
はいはい、
うん、まあ、あの皆さん地図見ていただいたら分かるんですけど、この辺りあの千種川っていう、
はい、
なんか昭和の名水百選にも選ばれてるらしいんですけど、
はい、
まあ、かなり巨大なあの水源地の川があるんですけど、うん、その川のですね川っぺりをちょっと歩いてみたいなということがあってですね、
堤防ですね、
はい、堤防を歩いてみたいなっていうのがあって、かなりその国道2号線からはだいぶ迂回したルートを歩いてしまって、
はいはい、
で結局今から歩くのは 6.6 キロにな
ったんですね、
なってしまいました。
4キロで進むところね。
そうですね、はいはいはい、というわけで、まあ、まずレンタサイクルは借りれなかったっていうトラブルがございました、
はいはいはいはい、
で まず JR 宇根駅なんですけど、あの文雄君たちが歩いた時はですね、かなりあの古い古い木造駅舎 で、
はいはい、
で当時 の JOBBB の、 あのあれですね、これ2023年のね、いつやったかな、
秋っちゃかったかな、
7月6日配信の
夏
でしたね。文雄君たちが実際歩いたのは秋やったらしいんですけど、うんうんうん、この JOBBB ですあの配信したのは7月6日の木曜日、これも木曜日やったんですが、ね、その時の放送を聞いてたら、うん、なんか文雄君らが歩いた時は当時もしくはもうちょっと後の時代かもしれないんですけど、なんかJR 山陽本線の中で一番古い木造駅舎やったらしいんですよ、この JR 宇根駅がね。
なるほど、
はい、それがね2017年ぐらいに今 の、 あの近代的な橋上駅っていうんですかね、橋の上の駅に変わって、今は当然その新しいあのもう建て直した駅なんですけど、うん、もうすごいやっぱり利用しやすいような感じになってまして、うん、でちゃんと駅前には男女別のトイレもありましたし、うん、あのすごい使いやすくなったなっていうなんか印象を持ちましたね、うん、
なるほど。
で、まあ、ここから今から、その一里塚跡まで歩くんですけど、実はこのですね山陽、JR 山陽本線の、宇根駅前って、昭和のね、あれ二十何年頃ぐらいまでですね、あの阿古鉄道っていうなんか電車の駅もあったらしいですね、
はいはいはい、
でその阿古鉄道宇根駅、宇根停車場って言った方がいいんですかね、うんうん、まあ、宇根駅は宇根停車場、どっちか言い方わからないですけど、その跡地が今回僕が車止めた駐車場であり、さっき の、 あの総合案内所 の、 あの自転車借りる手続きする場所っていう、うんうん、まあ、あのなんかなんでこの駅前にこんな大きな土地があったんか な、うん、
な
車もね20台以上止めるような大きい駐車場なんですけど、うん、まあ、実はここは阿古鉄道 の、 あの阿古あ宇根駅か、
はい、
宇根停車場があった場所ということらしいです、
ね、これちょっと前の話ですけどね、
そうですね、
あの小さい鉄道があったんですが、
はい、
まあ、JR さんが来たということで、まあ、うん、亡くなったという経緯があるわけですよね、
はい、まあ、簡単にね、あの駅前にあの歴史版があったんで、うん、これ結構あのはっきり書いてまして、1915年の、5月に、阿古鉄道株式会社が創立されて、
はい、
その、6年後ですね、うん、1921年に開通したって書いてます。
大正時代のことですかね。
そうですね、はい、その後ですね、うんうん、日本国有鉄道の阿古線の開通によって1951年12月11日をもって廃線、う
んうん、ああなるほど、
って書いてある。だから昭和26年に廃線で、約てか30年間ですね、うん、30年間の歴史に幕を閉じたと。
初めは蒸気機関車がしたらしいけども、途中で電化されたっていうことがありましたね、う
ん、あ、まあ、そんな阿古鉄道の、うんうん、宇根駅です、
はい、
これ資料にも宇根駅って書いてますね、停車場とは書いてないですね、
あ、まあ、ですか、
宇根駅と書いてますよね、はい、うん、はい、の跡地が今コインパーキングになってるということでございます、
はい、
まあ、これも僕も全然知らなかったんで、
はい、JR の宇根駅のコインパーキングは阿古線の宇根駅やった
という、 JR 宇根、そういうことですね、はいはい、でここからですね、まずあの国道2号線またいで、旧西国会道旧山陽道ですね、
はい、
のあたりをこうずっとちょっと歩いていきまして、でそこからまた2号線に合流しまして、
うん、
でちょっと今度しばらく2号線沿いをずっと西の方に歩きました、
うん、はい、
でそのままずっと西の方行っといたらですね、うん、もうすぐにこの一里塚跡までつけたんですけど、あのこの辺りで、まあ、当時の JOBBB 聞いてたら覚えてはるかもしれないんですけど、池魚塚っていう塚がですね、
はい、
あのこの西国街道沿いに2号線沿いにございまして、
はい、
なんかそっちの方にあの曲がるですね、
はい、
あの地蔵橋っていう橋がですね、はい、あの横尾川っていうところにかかっておりまして、
はい、
うんうんうん、僕ここの横尾川にかかる地蔵橋を、
うん、
渡ってしまったんですよね。
それ意図せずに渡ったんですか。
あのね、やっぱりこの池魚塚を見たいっていうのとか、
うんうんうん、
あとはなんかちょっとこの曲がってる道が気になったんですよね。
なんかピンとくる
のがあった。なんかピンときて、じゃあここちょっと渡って って、
あ、なるほど、
そのちょっとカーブの道を行ってみようかなっていうことで、うんうん、県道のね525っていう、
あーはーはー、
まあ、道なんですけど、うんうん、ここに今ここを今から歩くんですが、うんうん、実はこの県道525っていうのがさっき言いましたけど昭和26年に廃線になった阿光鉄道の線路が通ってた道らしいですね。
なるほど、うん、
なんで今から歩く道はですねもともとその単線の線路が通ってた場所ということになります、うん、はいはい、今もちろんね全然その面影はないんですけど、
まあ、綺麗に取り外したみたいですね。
そうですね、うん、本当に全然跡がなくて、うん、なんかあの各停車場にそういうその歴史の柱が立ってて、うんうん、まあ、ここにもともとはその例えばトンバラ駅がありましたよとか、まあ、そんなことは書いてるらしいんですけど、なんか線路の跡ほんまに綺麗に剥がして、まあこれちゃんと工事してんなっていう感じはするんですけど、ただ残念ながらですね僕あのこの3月20日2025年に歩いたって話したんですけど、その時はねこの自分が今歩いてる道が阿光鉄道の道って全然知らなくて、ただなんかちょっと面白いなっていう感じで歩いてたんで、まあ当時ねその阿光鉄道の道って分かってたら、まあもうちょっと違うようなこう見方ができたんかなと思います。
なんかは感じたけども、
そうですね、
知識としてなかった
なかったですね全然ね、はい、と、まあ、というわけで、今横川沿いにずっと南の方にこう県道525号線を歩いてます、
はいはい、
するとですねしばらくするとその横川がですね今度矢野川という川に合流いたします、
はい
はいはい、まあ、これ本当細かい話なんですけど、うん、結構やっぱこの川ってすごい大事なんですよね、はいはいはい、あの僕らが今回出発しました JR 宇根駅も地名はですね、うん、あの兵庫県赤穂市宇根横尾っていう名前になっております。まあ宇根地区っていうのが全体のこの辺りの大きなあざめやとしたら、うん、その中に、まあ、原があったりとか群れがあったりとか、うん、っていうような感じでですね、うん、ちょこちょこと小さいこうあざ小あざみたいな感じで出てくるんですけど、その小あざがね横尾っていう名前なんですよ、はいはい、でやっぱりその横尾地区に流れる川やから横尾川っていう川っていうことです、はいはい、
うん、
でその川が今度ですね矢野川っていうところに、うん、合流いたしまして、でこの辺りでね左手にね、
うん、
ちょっとした集落が
見えてきた、
出てきました、はいはい、これがねあの、まあ、しっかりと調べてないんで間違ってるかもしれないんですけど谷口っていう、
なるほど、
あの集落ですね、はいはい、まあ、家が 4,50 軒ぐらいあるような、まあ、あのそんなに大きくない集落なんですが、はいはいはい、まあ、谷口エリアに入ってきまして、
うん、
でここの谷口エリアでですね、うん、実はこの矢野川に橋がこれ、
うん、かかってる、
かかってるんです、うん、これ確か谷口橋っていう、
うん、
あの橋やったと思うんですけど、この橋をね僕ね渡っとけばですね、まだ実は国道2号線にあの行くルートには行けた、この橋ね
戻れた
んですけど、やっぱりもうちょっとこのカーブの道行きたいなということで、この橋は渡らずに、まあ、谷口集落を横目に見ながらですね、もともと阿光鉄道の通ってた線路の通ってた道をですね、さらに先にこう進みました。するとですねその矢野川が今度千種川、巨大な川に合流するあたりにやってきまして、ここからはあの右手に千種川で、左手はこの山の山林っていうような歩きになっています。でしばらく歩くとですね、今度道が左右に分かれます。で僕はこれ右側の道に分岐する道に行きまして、あの千種川の左岸の堤防を今から歩くんですけど、実はこれね右に行かずにずっとまっすぐ行ってると、うんうんうん、この道が阿光鉄道の線路のあった道、
阿光行く鉄道のね、
はいはい、らしいです、はい
はい、
まあ、そっちの方は行かずに千種川の堤防を今から歩きます
、うん、
でここから左側に出てくる集落はトンバラ集落、トムハラと書いてトンバラです。
いい名前ですね、
はい、千種川がですねここで大きくあの西側にこう急カーブするんですけど、ね、そのカーブの、まあ、内側にできたですね、
はいはい、
だいたいこのカーブの大きいカーブの内側って、
はいはい、
あのすごいいい土が取れてですね、
そうですね、
まあ、あのいいお米ができたりとか
上流からね、
そうです、
運ばれてきた、
いい野菜ができるっていうような場所なんですけど、はいはい、まさにそのカーブの内側、まあ、教科書のようなあの町なんですけど、はい、そこにトンバラ地区という、はい、 地区がございまして、これも最初僕ずっと富原やと思ってたんですけど、あの電柱にカタカナでトンバラって書いてたんで、あ、ここがトンバラ地区なんかっていうような、
まあ、集落の性格としては富原でね、
そうです、
あの富原と呼んでもいいんやけど、名前はトンバラと、
トンバラ
です、あえて呼ばしてるわけ
です、ね、まあ、ちょっと難しい地名かなという感じはしましたね。でこのトンバラ地区の特徴なんですけど、まああの千種川の堤防の道と、あとはさっき言いました県道525号線、まあ、言ったら阿寒鉄道の、まあ、線路が通ってた、その道に挟まれた、まあ、三日月状というか、ちょっと細長いような形の、
ね、なんかバナナのタイプみたいな、
そうですね、町なんですけど、はい、あの川の方面はですね、もう一面畑です、うん、
すごいですね、
これ上から見ても分かるんですけど、はいはいはい、で一部メガソーラーの太陽光発電の場所になってたりとかしてるんですけど、あの民家はですね、うん、人家はそっちの山側の方、
あ、
うん、鉄道沿いの方に
集まってますね、
集まっておりまして、で、うん、結構その畑が大きいんで、うん、まあ、家の方はあんまよく見えないんですけど、うん、まあ、一部なんか小さい子供がおったりとか、
あ、なるほど、
まあ、してるんで、まあ、人の生活はちゃんとあんねんなという、
でしょう、
いうような感じはいたしました、うんうん、でここでちょっと気になったのがですね、うん、あのこの堤防沿いの道もいっぱいにですね、あの柵がガーッとしてあって、でやっぱりこの辺り、あの、まあ、イノシシとか、
まあ、それは
鹿とか、
まあ、いわゆる獣害という
やつですね、そうですね、はいはい、ああいう野生動物が、
まあ出る
でしょうね、まあ、農作物を荒らすんでしょうね、
そうでしょうね、やばいやばいからね、
そうですね、
はいはい、
その対策の策がですね、僕が今歩いてる堤防沿いの、まあ、左手の方ですね、はいはい、左側の方にもずらーっとこう並んでて、もう人も動物も入ってくんなよっていうような、う一種ちょっと異様な感じはしましたね。まあ、全くこの地域に縁もゆかりもない、うん、まあ、人間が歩いてるんで、うん、なんかこうちょっと疎外感を感じました。
なるほど、なるほどね、はい、まあ、それだけ、まあ、富むというか、
そうです、
獣たちにとっても美味しいものがいっぱいあるということでしょうね。う
で、
ね、
はい、
う
ん、で反対に川の方を見てみますとですね、あの河原に向かって監視カメラがついてまして、あれなんでかなと思ったらですね、うん、不法投棄ですよ、
それも、ね、
不法投棄です、
こういう国境とか県境にはね、
そうです、
そういうものが出てきますね、
はい、実はこの僕らが今歩いてる堤防の道って、うん、まあ、知る人ぞ知るショートカットの道なんですよ ね、
な
るほどね、さっき僕らがスタートした JR 宇根駅から、うん、あの、まあ、佐古市とか播州阿寒方面に行くのって普通国道2号線をずっと西に行ってですね、うん、あの宇根、東宇根っていう交差点を左折してですね、そこから、県道90っていうのをずっと南下するとですね、佐古市とか、
はいはい、
播州阿寒方面に行けるんですが、実はあの JR 宇根駅からですね、うんうん、この、千種川の左岸の堤防沿いは、あの車で行くこともできるんですよ ね、うん、
ね、
そしたらちょっとした距離の短縮とか時間の短縮ができるんで、はい、まあ、それを知ってる、まあ、地元の車とかが結構なスピードでこの千種川の左岸の、まあ、トンバラ村の前の道をずっと行くわけなんですけど、やっぱり中にはやっぱ悪いやつがおって、あの行きずりにゴミ捨てたりとか、もしくはもっと大きなやつを捨てたりとかってね、するやつも多分いるんやなっていうことで、
うん、
河川敷の方に向かって監視カメラがまあ1台2台ついてた、まあ、そんな風景がありましたね、
はいはい
はい、ただ僕もずっとこの千種川の左岸を歩いてたら、うん、それこそ佐古市とか、
うん、
あの播州阿寒の方に行ってしまうんで、あ、まあ、目指してるのはあの西宇根の一里塚跡だからね、ここで一回こう川をこう横断せなダメなんですよ ね、
すね、
ただ行けど行けど全然横断する橋がないんで、うん、ちょっと半ば諦めてたらですね、うん、目の前にですね、うん、その巨大な千種川を横断するトンバラ橋が出てきまして、これもちゃんと富原橋と書いてトンバラとまあ読むらしいです。今からこのトンバラ橋を横断して千種川の対岸に、千種川の右岸に渡ります。ちなみにあの右岸左岸って下流に向かって左が左岸、下流に向かって右が右岸でございます。今から左岸から右岸に行きます、
はい、
でここで感じたのはね、まあ、千種川の流れの水の水量の多さと、はいはいはい、であとは風が強いです。 この日3月20日やったんですけど、はいはい、めちゃくちゃ強風が吹いてて、僕ちょっとカメラで動画撮影しながらここ歩いてたんですけど、あと後で聞いたらね、もう風音で何も声入ってなかったぐらいですね、超強風が吹きました。
なんか山火事を伝承しますね
確かにね、
まあ、瀬戸内海はね、
岡山とか、
そうですね、
あとは愛媛の今治とか、ねね、つい最近大きな山火事ありましたけど、やっぱあの山火事の原因の一つはこの強風なんかなと、
ね、
この春先に吹く
そうです、ね、
この風なんかなという感じはしましたね。
瀬戸内海気候の一つの宿命でしょう ね、 もう春の宿命でもあるんでしょうけどね、はい、まあ、そんなことも考えますな、
うん、
はい、
でトンバラ橋を渡ってですね、千種川の左岸にやってきました、
うん、はい、
でここで右折いたしまして、
はい、
まあ、今までずっと千種川の下流の方に歩いてたんですけど、はい、この橋渡ってから今度また上流の方に U ターン、
ちょっと引っ返すみたいな感じですかね。
そうですね、うん、U ターンいたしまして、うん、まあ、ここでやっぱり感じたのは、うん、先ここすごいあの90度にカーブする場所っていうことなんで、今僕らがいるのがですね、
う
ん、カーブの、まあ、言うたら外側の場所 で、
ね、はい、
まあ、川が決壊して一番多分被害が出やすい場所の一つ、
まあ、蛇行って言いますよね、これね。
そうですね、はい、で、まあ、文雄君に今 Google の地図上から見てもらってるんですけど、やっぱ分かるのは、
はい、
一番決壊するとこって山なんですよ。
あ、
まあ、言うたら町がない危険、超危険区域ってことですよね、この辺り、で、あの、まあ、太古の昔から、まあ、当然この千種川もいろいろ流路変えたりとかして、1000年2000年前がここを流れてたぴったりの場所ではないと思うんですが、うん、まあ、少なくとも川があったことは多分間違いないと思うんで、ここ要川が決壊した場所なんですよね。でそれが分かるのがですね、うん、大龍権現っていう、
あ、なるほど、
いて神様がここにいてはって、
はいはい、
で龍っていうのはね、はい、まあ、この JOBBB 聞いてある方だったら分かってると思うんですが、はいはい、実はあれ水の象徴なんですよ ね、はい、龍があるとこは水が決壊する、
ね、
もしくは水が出る場所です、
はいはい、
だから地名に龍がついてる場所っていうのは、うんうん、まあ、水は豊富、反面水の決壊が一回起こると、まあ、手がつけられないっていうような場所っていう、うん、
まあ、制御が不可能ということですよね。
そういうことです。
なかなかね、
その制御の不可能な川を、
うん、
はい、うん、どうしても収めたいので、うん、やっぱ皆さんあの龍の神様を祀ったりとか、はいはいはい、龍神様を祀ったりするっていうのが、うんうん、まあ、その土地の性格かなという感じがいたしますね。ね、
人の力ではどうでもないので、
うん、
やっぱり神とか、ね、うん、超自然の力を借りたいということ。
そういうこと、
まあ、それは龍神かもわからね。
そうです
ね、まあ、これは全国的なことですよ。
そうですね。
常識としてね、
まあ、あの法則ですね。
まあ、常識
地名の法則です、ね、ま
あ、歩く人はね、特に、
はいはい、で千種川の右岸をずっと、北上いたしましたらですね、ここにね、うん、いろんな工場が出てきましたね。
ですね、上から見ましても工場らしいものがたくさんありますね。
高周波熱連、
あ、そんな
熱連って書いてましたね。
そうですか、
はい、なんかもしかしたらなんか焼いたりする場所かな、陶器焼いたりとか、
ね、
あの外資作ってるところはそのとこかなとかいう感じはしました。
まあまあ陶器も産地も近いことやから。
そうですね、
はいはいはい、
でその隣にはね、縦穂化学工業という工場がありまして、これもなんか大きいも作ってるところかなと。
でしょう、名前聞いたことある感じの工場です。
はいはい、はい、まあそんな大きな工場とか、あとは変電所、うね変電所とかを経まして、でようやくね、ちょっとこう文化の香りがしてきまして、
うんうん、人の香りがしてきた、
はい、でここでね、
うん、
あの東宇根の、あの宿場のあたりにやってきまして、はいはいはい、でまあここから西国街道も一部入りますが、はいはい、まあ、僕は今目指してるのは西宇根の一里塚跡なんで、
はいはい、
その東宇根の方には行かずにですね、うんうん、あの道をずっと北上していくとですね、
はい、
ここで2号線とぶつかりまして、東宇根の交差点に、
はいはい
ね、やってきました。
なかなか大きな交差点ですね、
はいはい、前回の JOBBB の話でもこの辺りのお話はしたんですけど、ここから本来はね、西国街道入ろうと思ったら東宇根の交差点をずっとあの真っ直ぐ行って、
はいはい、
で、あの、まあ、西宇根の辺りとかに入っていくんですけど、はい、まあ、ここで僕は左折いたしまして、
2号線を
そう、宇根交番のある角を左折しまして、
うんうん、
でそのまま2号線をずっと西の方に、
うん、
岡山備前方面に歩きます。
はい、
はい、でここで感じたのは、
うん、
まあこの辺りは比較的まだあの歩道も広くて歩きやすかったんですけど、やっぱりあの車の往来は激しい。
あ、そ
ら
そう、
特に3月20日すごい天気が良くて、
はいはいはい、
あのまあトラックはもちろん 走ってます。
ああ、
で祝日なんでそういうマイカーっていうんですかね、普段あんまり走らない人も走ってます、
はいはいはいはい、
そしてバイクも走ってまして、
はいはい、まあ、いい天気でしたからね、
はい、もうこの時はすごい交通量で、うん、
はい、
やっぱこの2号線って大事な道路やねんなっていうのが分かりましたね。
まあ高速もあるんですけどね。
そうですね、
この辺の方にとっては
そうそうそう、
はい、2号線は大事ですよね、
はい、で、はい、その2号線をまあ左手に畑、右手にまあ2号線を見ながらですね、ずっと歩道を西側に歩いていきましたらですね、僕の目の前にですね、あの白と黒の小さな鳥がピピピピピッと地べたをこうピピピッと走りながら歩いて、で近づきすぎると飛んで逃げるっていうようなシーンをね、何度も見ることがあって、これいわゆるあの白石霊っていう、
ね、尻尾がパカパカパカって動きますよね、
はい、鳥でね、
はい、
もうこのあの宇根とか横尾地区のあたりはね、うん、石霊だらけなんですよ。
水があるんですね。
水があって、まあ、人がいる、
う
ん、
ね、
あいつ人がおらんとこにはなんかあんまおらんみたいな話も聞いて、
う
ん、人慣れしてるようで、
うん、
近づいたら逃げるっていう、うん、まあ、スズメとかハトとかとちょっと似たような感じなんですけ どこの白石霊がね、僕の目の前をパパパと歩いてくれまして、もう本当に至るとこでこいつを見ました。
なんか半妙みたいな感じですね。
そうですね、はい、虫で言うと半妙、鳥で言うと白石霊なんかなというような感じがしました。でずっと歩いてたらですね、今度宇根小学校南交差点、
おーおーおー、小学校
っていうところにやってきまして、はい、まあ、これちょっと一旦信号が赤になったんで、
はい、
僕待ってたんですよね。ああ信号青になる
の。あ、なるほど。
そしたらね、左手の方を見たらね、うん、なんか縄文遺跡の家みたいなのが出てきまして、ここですね、東宇根沖田遺跡、
へー、あ、やっぱり遺跡だね、
はい、っていうのがこの辺りにあるらしくて、
しかも縄文の遺跡古いですね。
そうです、そうです。でやっぱりね、あの見てたら、
うん、
まあ、田んぼのあるところにその遺跡が出てきたみたいで、やっぱ縄文時代の人もそうなんですけど、あの水をいかにこう早く取りに行けるか、やっぱ、でやっぱりあの土地が低い方が土も肥えてるじゃないですか、
うん、
ということで、まあ、田んぼのある場所って基本的にあの標高がすごい低い場所で、
今日もそうですね、
あの 水の引き込みがしやすい場所なんです、うん、ここはあの長谷川っていう川が流れてまして、
まあ、これも千種川の支流でしょうね。
そうですね、この長谷川沿いの、まあ、畑田んぼの一部が、
はい、
昔ここに縄文人が、縄文人やと思うんですよね、これ、はいはい、沖田遺跡どっちやったんやな、縦穴式住居にも見えましたし、
ね、
もうちょっとね、これなんですよ、ね、これです。これどっちやと思います？
難しいですね。ちょっと弥生の感じもする
しますね。やや弥生系も入ってんのかな。今ちょっと文夫君に現地の写真、
はい、あ、面白いですね、
見てもらってますけど、
あの藁屋根の家の、まあね、はい、屋根だけが突然、
うん、
地べたから生えたみたいになって、
そうなんです
よ、まあ、一種の結局生活でしょうね、うん、
だから弥生、縄文と弥生の、うん、中間ぐらいの、
あ、そうかもしれませんね。
もしくはもうちょっとこう時代経て、
うん、
弥生のさらに先なんかなとか、
あ、
ま
あ、
このあたり多分専門家の方見たらすぐ分かるんですけど、
そりゃそうで
し
ょうね、
東宇根沖田遺跡公園、
あ、そうですか、
というのが左手の方に、
堂々とした屋根だけの家があるのが面白いですね。
そうですね、見えまして、
はい、まあ、そういう遺跡があった、
はいはい、まあ、そんな昔と今をつなぐような、
あ
の施設もありまして、
はい、
でここで長谷川を越えまして、うん、さらにずっと西の方に行ったらですね、
うん、
ちょっとあの国道2号線から、西の方にこう分かれる道が出てきまして、
うん、
でここにね、こんなこと書いてるんですよ。播磨台、
あ、
でこれなんかなと思って後で調べたらね、
はい、
この辺りの高台にある住宅地、
あ、団地ですね、
この辺りです。
あ、なんだなんだなんだ、
播磨台第一児童遊園とかあるんですけど、はいはいはい、要はあの、まあ、この辺りさっき言いました、あの千種川がすごい氾濫して、
うん、
結構水が川が決壊しやすい場所なんですよね。で、まあ、それやからこそこうやってこういいお米ができたりとか、
うん、
まあ、あの縄文人とか、 なんか遺跡があったりとかするんですけど、やっぱりこの高いところに行った方がまあ安心やっていうような、うん、まあ、考えの方もいてるみたいで、まあ、そういう方のためのですね、分譲住宅地がどうもこの播磨台ということで、あ、うん、まあ、あのこれ道見たら分かるけどちょっとこう上り坂になってまして、あ、
ね、
まあ、少し小高いところに、
うん、
まあ、一軒家なんかがいっぱい立ち並ぶっていう、
工場もあるからね、従業員の方とか、
そうですね、
おられたとか、
まあ、宇根中学校、
はい、
宇根小学校、
はいはいはい、
まあ、結構そういうところもしっかりしてるんで、
はい、
まあ、住みやすい町かなという感じはいたしました。
はい、
はい、それでずっとまた西の方に行きまして、ずっと2号線を、うん、ずっと行きましたらですね、ここにあの 面白いというか面白くないかもしれないんですけど、宇佐美という、
これガソリン屋
さんガソリンスタンドが出てきまして、これ
全国あったけどね、最近ちょっと、うん、あんまり見ようになりましたね。
そうですね、宇佐美さんのガソリンスタンドで、やっぱでかいんですよね、トラック相手にしてるとこなんで、僕の知ってるガソリンスタンドとは全然違うんですけど、
何軸ものトラックがありますね、大きな。
そうです、写真にも写ってますけど、ここにね、
すごいですね、
やっぱりこの辺りのサービスですね、コインランドリーとか、
遠距離のドライバーの方がね、
シャワールームとかがあるみたいです。
トラックターミナルみたいな役割果たしてるんですよね。
皆さん、あの従業員の方忙しそうに働いてはりました。
あ、まあ、2号線を走るね、遠距離の方が、
そうです、
ここちょっと行こうの場所にしてあったり、
何箇所かあるんですよ、あのちょっともう通り過ぎましたけど、あの梅原のあたりとかにも一個大きなガソリンスタンドあったりとか、で文雄くんが歩いてた頃にはですね、あのドライブインなんかもありまして、もう今はそのドライブインどうもなくなってるみたいだったんですけど、
ドライブインとかラブホがね、
はい、
結構消えてますね、
消えてますね、はいはい、まあ、そんな宇佐美さんのガソリンスタンドを超えまして、はい、でちょっとここで面白い風景が見えたんですけど、2号線の反対側を見るとですね、はい、あのこんなお家がありました、これ要はね、うん、2号線とその、まあ、あの家の間が近すぎて、うん、あのこれ騒音がこうすごいんですよね。
すごいですよ、
もう24時間ずっと車が行き来する場所なんで、
大変ですよ。僕も田舎の家がね、161号線に面してましたから、
そうなんです、
地震みたいな感じなんですよ ね、
そうです
ね、大きなトラックが通
る、あれやっぱりあの実際に、ね、住んでみると分かりますよね。でここの家の方もですね、はい、おそらくそういう振動とか、まあ、あの結構あのライトもあれ鬱陶しいんですよね、車のライトもヘッドランプも、
そうです、
であとは騒音ですよね、
そうです、
まあ、それとは排気ガスもありますけど、まあ、そんなに悩まされてるんでしょうね。もうこんな感じでね、これ自分で建てたんかな、2号線沿いの歩道と家の間に厚さ20センチぐらいあるコンクリートの壁をですね、まあ長さ20メーターぐらい、
もう軍事境界線みたいな、ね、
ですよ、ちゃんとね、よう見たらこれ鉄の枠で囲ってるんですよね、
丈夫な、
これはけど個人じゃないな、
いやどうやろうね、
多分
そやけど、まあ、
ここの家だけなんですよ、この家だけなんですよ、
やっぱりもうたまらんと思って、
うん、
まあ、いろいろね、なんかまあ、
対策をして、
うん、神経読んでる人もおったかもわからんし、うん、いろいろありますわね、
まあまあ、これやっぱこれしてるぐらいやから、相当辛いんやろなと、
それはもう、
思いました。
僕も子供の時に、何回も夜中、目が覚めました、う
ん、で、そんなところ行きますとですね、うん、これ、多分西宇根の入り口あたりになるんかな、うん、もしくはちょっと外れになるんかわからないですけど、うんうん、国道2号線からですね、
はい、
左にこう西国街道の方に、
うん、向かう、
はい、
はい、
まあ、細い道が出てくるんですよね、まあ、
ちょっとした追い分けですね、
そうですね、はいはい、分岐点辻っていうんですかね、でダイハツのお店があるんで、それで分かると思うんですけど、でこの辺りからですね、うん、もう僕が目指す一律カートすぐそこなんで、
まあ、ぼちぼちそんな雰囲気してます、
はい、この細い道にこれから入ります、
うん、しかしこれは、まあ、てっぺが意図して撮ってるんかどうかわからんけども、
はい、
人がおらんな、この辺
人全然いないですね、
なんかまあね、まあ、発表するときに人が入ったらあかんということで、はいはい、YouTube やってる人はこう、
うん、
先張る傾向がある、そういうとこでかと思ったけども、
うん、
これこんだけたくさんあって一人ぐらいこうすれ違
う、 です、ね、
人があってもいいと思うんやけども、
今回ね、
寂しいな、
すれ違った人はね、
はい、
まず、ね、トンバラ橋渡ったところ、
おーおーお
ー、あの右折したところで、
うんうん、
前から自転車に乗った中学生か高校生ぐらいの、まあ、兄ちゃん2人組、自転車2台で、がまず出会いました。でもう一人はね、先の播磨台に分岐する場所の手前で、後ろから多分中学生ぐらいの男の子の自転車のなんか野球の格好した、もしかしたらあの宇根中学校で野球の練習した帰りかなと、
休日やから
そう思うんですけど、まあその兄ちゃんがすれ違った、
はいはいはい、それぐらい
あともう一人実はいて、
あ、そう。
で、それがですね、実はここの分岐点の先にあるこの立派な瓦屋根の
すっごいですね、
お家。
赤瓦で。
そうなんですよ。この辺りこの色の瓦結構多くて、うん、これ広島とか山口の方でようこの赤瓦見るんですけど、
やっぱり塩気なんですよこれ。塩気があって普通の瓦が侵されやすいんで、
はいはい、
これ多分ね産地が一定してると思いますよ。なんとか瓦って産地があって、はい、そこから持ってくる瓦でしょうね、はい、立派なお家ですね、
まあ、2階建ての日本家屋なんですけど、あのこのお家の前これから通ります。
もう間もなくですね、あと、はい、2,3 分で行きます、ね、
いや 2,3 分か10秒ぐらいで
行
くんですけど、
大学さんからもちょっといたところですね、はい、
実はここの家の人とも僕話をしたんですよね、
まあ、しかしそれにしてもこんだけ歩いて3人というか3グループいるんですか。
そうですね、あとはまあ、あの白石霊と、
ああまあまあまあまあね、
うん、あとはまあ魚、はい、あの魚の塚とな
るほど、なるほど。
あともう一人ね、うん、いました。一人というか一匹というか、多分キツネかタヌキの死骸です。
あそれ亡くなってました、
はい、頭蓋骨がほとんど皮もなくなって、ほとんど骨になってましたけど、まあそれぐらいですかね、
まあ、そんなもんの死骸があるというとこは、はい、こいつらがこの辺調理をバッコしとるんですよ。
そういうことですね。やっぱあの、まあ、トンバラの畑沿いのあの獣害ネットも、まあ、ね、あれも分かるなっていう感じはしましたけど、ね、ちなみに文雄君たちが、
はい、
西国街道を歩いた時は、うん、モグラの死骸が
ありました
みたいですね。
あ、はい、なかなか見られないですよ
モグラの死骸ね、うん、あの今回ちょっと
ありましたか、
あの写真を探しまして、
はいはい、あ僕の写真はこれね、
そう
コタクロムの、
それこそ30年前に文雄君が撮った写真で、
ありがとう、
はい、これで、ね、どっかにねモグラの死骸が
撮ったはずですよね。
で、あんま俺もモグラ見たことないなと思って、
おもろい顔してるでしょ、
はい、なんかくちばしが
あって、そうあいつ、ね、案外漫画で見てるモグラとね、
はい、
本物と違うんですよね。
これ分かんないな、どこに。
あ、いいですよいいですよ、またね、はい、よく撮ってますね僕も。
200枚ぐらい、これ大変だった、違うこれね、あの、まあ、撮ったんもすごい、文雄君もすごいけど、これをデジタル化する俺の、
ね、
俺の気持ちも考えてくれ、これ本当大変やったからね。ごめんなさい、あの僕らの写真は出てきませんでした、はい、
まあ、また見てもらえばいい、はい、
でここの、
はい、
まあ、数少ない人とのこう、はい、コミュニケーションの うちの一つ、この赤瓦のお家の
ヒューマンコミュニケーションができたわけ、
はい、おばあちゃんっていうか、まあ、おばあちゃんって言った方がいいんかな、の方と僕話をして、実はすごいことが分かったんですよ、そのおばあちゃんと話して。
おうおう、
ただまあこれ時系列に僕話するんで、
もっと後になりますか、
あの 今はあの一里塚跡を目指してるから、一応この家の前はもちろん通りましたけど、
はい、
あのおばあちゃんいるのは確認したんですよ。
いてはるなと思って。
けどまあどうせまた後でここ、この後、この後多分10分後ぐらいにまた来るから、うん、まあもう今は話さんでええからと思って、うんうんうん、一応まあ自分の姿もこう見せつつ、
あ、なるほど、
やっぱり大事じゃないですか。
そりゃそうです。
俺はあんたの敵やないぞっていうことも見せつつ ね、まあ、あえてそんなこと思ってないかもしれないですけど、
いやいや、やっぱりこんだけ、ねはい、人通りが少ないと、
はい、やっぱね人歩いとったらめっちゃ目立つんですよね。
そりゃそうでしょう。
だから姿だけ見せて、うん、声はかけずに横を通り過ぎました。
えらいまた高等戦術を取ったわけですね。
そうです。でこの後皆さん U ターンした後にちょっとここでおもろい話があるんで、それちょっと期待しておいてほしいなと思います。
わかりました。
お、はい、
寂しいな。
でもこの一軒過ぎたらこっから最後階段全然もう、あの民家はなかったですが、ただねちょっと面白かったのがここにね、
うん、
あのまあ一気帰りか帰りの時に発見したんですけど、おうおうおう、石像五輪塔が山の中に、いやこれ石像五輪塔結構この辺りいろいろあるんですけど、あの残ってるやつがやっぱりこれ珍しいんで、これ遺跡になるんですよね、石像五輪塔っていうのは、要はお墓の正式なやつです、今のお墓の前の正式なお墓で、まあ、僕らチビタのおでんってよく呼んでるんですけど、まあ、そういうのがあの珍しいから、やっぱこれ石像五輪塔っていうのが、ね、あの史跡になるんですよ。
史跡マークがついてますもんね。
そうです、赤穂市教育委員会の
由来碑も
ありましたけど、はいはい、これがね山の中に、
山の中、
これこの山がね向かい山っていう山らしいんですよ。
向かい山、
西うねあざ、向かい山、向かうは方向の向に山、
ああそう
で向かい山っていうらしいです、
はいはい、
でねこの由来碑によるとね、旧西国街道かっこつくし大道沿いの はい、山裾にこの石像五輪塔があるよということ で今目の前にあるんですが、はい、これねあのかなりこう厳重にこう入り口が閉められてて、
はいはい、
あのまあ、ほんまやったらこれ鍵開けたら入れると思うんですけど、鍵はなくて、あの何やろあのあれ
針金ですか、
針金をねこう
ねじって
ゴロゴロゴロゴロってねじってね、
これ開けられないですよね。
いやそれは逆方向にねじって開けるけど、
いや大変ですこれ。
こんなもんめんどくさいやろ、
怪我しますよ。
そうやろ、俺4時にサコシ駅行か
なきゃ、まあ獣害のようなあのなんていうかネットですね。
そうなんですよ。だからこの石像五輪塔は、まあ、遠くから、
うんうん、
これあの U ターンした後の写真なんですよ、はいはいはい、だからこの僕今行くときは撮らんかったんですけど、まあ、便宜上今ちょっと文雄君に写真見てもらってますけど、これあの遠くからカメラをズームにしてですね撮った、まあ、こんな石像五輪塔っていうのも今まだ残ってるような場所ですね、はいはい、まあまあけどこんなん以外はもう本当に寂しい道で、うん、さっきのね、赤瓦の立派なお家しか、うん、もう今ここ残ってない感じでしたね。
向山中山の名前もピンときますね、
うん、あそうですか。
なんかやっぱりこうね、これから極楽へ向かうという、
あ
多分この辺りがちょっとした墓地やったんかもしれませんね。
あかもしれないね、
う
ん、
そういう名前のとこ多いですよ、向かうとか呼 ぶ,、はい、呼ぶとかね。
あ、
うん、
まあまあそんな山の横の細い道、はい、まあ、ここが昔のね、
これ僕ここ通ったのか、こんな寂しいとこ通ってるんやね。
うん、どうなんだろうね、通ってないかもしれんし通ってるかもしれんし、まあただここを参勤交代の時のまあ、何百人の行列がほんまに渡ったんかなっていうのはちょっと分かんないですね。
うん、まあ、そうしかしもそう西国街道という道になってるから、
そうですね、
僕も通ってるはずやし、はい、お殿さんもお通りになったと思いますよね。
そうですね、はい、でここでですねまた集落みたいなところに合流して、あ、はい、まあ、西宇根の一番西の橋ですかね、うんうん、あの墓地がありまして、はいはい、ここの墓地にもですね、あの石像五輪塔っていうのの、まあ、有名なやつがありまして、
史跡指定のやつですね。
そうですね、それの写真もね一応撮ってます。西宇根、あ、宝鏡院塔です
ね、これは
五輪塔ではないですね、宝鏡院塔がこの、はい、墓地に、はい、あります、
はい、
西宇根墓地って言っていいんですかね。
あ、なるほど、
はい、あの一部は欠けてるらしいんですけど、まあ一部残ってるっていうことで、はいはいはい、あのこれこそ、教育委員会の、由来碑なんかもございました。でそんな墓地を過ぎて出てきましたのが、うん、私がずっと目指しておりました、
やっと、
はい、うん、西宇根一里塚跡でございます。
この辺もいわゆる獣害のネットが、
そうです、
畑の方道と山の間を区別して、
そうですね、
で獣の方に一里塚入っとるわけ
です。ね、一里塚はもうないんですよ、ね、
あとはね、跡地がね、
はい、ここに一里塚があって、まあ、おそらく西国街道を両サイドから塚が挟んでたっていうような、まあ、塚の構造って大体そうらしいんですけど、ね、はい、まあ、ただ今残ってるのはこの柱の由来碑と、はいはい、であとは個人の方のお墓が、
はいはいはい、
あのその獣害ネットの裏側、山側の方にお墓が2基ありましたけど、まあ、そんな状況やということです。
はいはい、
はい、で、まあ、宇根駅からここまで計算の上ではだいたい4キロ、
あ、そう
一里なんで、
はい、まあ、そうか、そうなんだね。
要はこっから、うん、あのまあ、一里なんでっていうのは別にあの宇根駅に一里塚があったわけじゃないんですけど、うん、まあ、距離で測ると大体1キロなんですけど、はいはい、あ4キロか4キロなんですけど、はい、まあ、僕はいろんなその紆余曲折を得てですね、まあ、ね、ここまであの 6.6 キロで
回り道します、
まあ、歩いてきたっていうことでございます。
まあ、これで本来 の、
はい、
まあ、あのリターンというか、
そ う、
そういう意味で西国街道に戻ってくるという、
そうですね、
そういうところの、まあ、ここ出発点、
ね、出発点ですよね。
は
い、で文雄君たち一行は、まあ、当時は、はい、あのまあ、ここよりももっと岡山寄りからずっと、はい、船越通りからずっと歩いてきて、うん、でここはちょうど多分文雄君たちの当時の歩きでいうと、うん、
はいはい、
まあ、12キロ歩いたうちの残り4キロやから、はいはい、まあ、もう3分の2まではもうここまで歩いてきてて、
なるほど、
で文雄君の当時はさらにこっから、 宇根駅まで残り4キロ歩いたっていうことやから、まあまあやっぱよう歩いてるなっていう感じはいたしました ね、
まあ、朝から歩き出してますからね。
そうですね、
まあ、それとやっぱり早いこと京都の方に着きたいという気持ちもあったんでしょう、
はいはい、ただあの、まあ、今この僕らがいる場所の旧山陽道西宇根一里塚跡の、まあ、状況といたしましては、
うん、
あの一里塚はもうないです、
はい、
なくて、まあ、一里塚がここにあったよっていう柱の碑解説碑があるのと、
はいはい、
であとはその横側にお墓が2基あって、はいはいはいはい、でその対面にですね、
はい、
まあ、大きなお家が2軒あって
すごいですね、
このうちの一つがね確かね塚本さんっていう、
あの
方の、で、はい、今もいてはりました、まあ、
豪邸ですよね。
そうですね、まあ、ここのお家がもしかしたらこのお墓も管理してるのかなとか、
あ、まあ、そうかもしれ
ませんね、思いましたね、うんうん、はい、まあ、というわけで今一応あの往路は行けましたので、
はいはいはい、
こっからですね、僕は JR 宇根駅まで、はい、今度は西国街道をトレースしながら歩きますんで、
はいはい、
ちょっととりあえずあのこれで前半は終了いたしますから、
はいはい、
この後また後半戦でお楽しみください。
なるほど。